それでは本日の聖書箇所を朗読します。今日は新約聖書コリント人への手紙、第一の手紙、第一コリントの1章18節から30節です。教会備え付けの新改訳聖書では後半新約聖書の291ページ上の段からです。それではコリント人への手紙第一の1章18節から30節お読みします。十字架の言葉は滅びに至る人々には愚かであっても、救いを受ける私たちには神の力です。それはこう書いてあるからです。私は知恵ある者の知恵を滅ぼし、賢い者の賢さを虚しくする。知者はどこにいるのですか？学者はどこにいるのですか？この世の議論家はどこにいるのですか？神はこの世の知恵を愚かなものにされたではありませんか？事実、この世が自分の知恵によって神を知ることがないのは神の知恵によるのです。それゆえ神は御心によって宣教の言葉の愚かさを通じて信じる者を救おうと定められたのです。ユダヤ人は印を要求し、ギリシャ人は知恵を追求します。しかし私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えるのです。ユダヤ人にとってはつまずき、異邦人にとっては愚かでしょうが、しかしユダヤ人であってもギリシャ人であっても召された者にとってはキリストは神の力、神の知恵なのです。なぜなら神の愚かさは人よりも賢く、神の弱さは人よりも強いからです。兄弟たち、あなた方の召しのことを考えてごらんなさい。この世の知者は多くはなく、権力者も多くはなく、身分の高い者も多くはありません。しかし神は知恵ある者を辱めるためにこの世の愚かな者を選び、強い者を辱めるためにこの世の弱いものを選ばれたのです。またこの世の取るに足らないものや見下されているものを神は選ばれました。すなわちあるものをないもののようにするため、無に等しいものを選ばれたのです。これは神の御前で誰をも誇らせないためです。しかしあなた方は神によってキリストイエスのうちにあるのです。キリストは私たちにとって神の知恵となり、また義と清めと贖いとになられました。それでは知恵と宣教というテーマでメッセージを伝えています。
はい、おはようございます。今日は神様の知恵についてと宣教ということについての学びをしたいと思います。まず最初に、自分がよく思う、よく感じている恋愛とはこういう相手に起きるのではないかという、私の説ですので、これは鈴木説としてお話しさせていただきますが、こうではないかと思うんですね。恋愛感情というのは理解しにくいけれど、どこかで共通点を見つけることができる人に対して起きやすいものではないかと私は思いました。皆さんの周りで、あるいは自分自身のことでもいいのですが、そういうことはないでしょうか。恋愛対象の人は性格も似ているとか、育ちも似ている、趣味も似ているという人ばかりではないと思うんですね。性格が違うところがあるから惹かれるところがあったり、育ちが違うから面白いと思うところがあったり、趣味が違うからいろいろとこう学べると思ったりして、そういう違いがあるからこそ惹かれるところがあるのではないか。でも全く違いすぎると今度逆に理解できないということでうまくいかなかったりするのかなと思うんですが、いかがでしょうか。よくいませんか、皆さんの周りで、うちの主人本当にわけがわからないのよという奥さんがいるんだけれども、いやいやあなたたち夫婦って結局はすごく似ていません、同じことやってませんっていうふうに 思う。でも確かに言われてみると二人とも全然違うのかなって思ったりする。そういう夫婦って周りにいないでしょうか。私たちは完全に理解することができなくても、逆にその部分でうまく惹かれ合ったりして相手のことを愛することができるようになる。でも全く理解できないと今度難しくて、理解できないというか、もう一緒にはやっていけなくなるというふうになる。そういうこう微妙なバランスがどっかに存在してるんじゃないかなとよく思うんです。そこで神様のと私たちとの関係について考えていきたいんですが、神様は私たちを作った方ですから、神様のことを理解できる部分というのは必ずあるはずなんです。それぞれがどこかで神様のものを受け継いでいるので、神様とどこかで理解し合えるというか、思いを理解することができると思います。例えば神様が私たちを愛しているという話を聞いたとき、愛、あ、なんだろう、でもそれはなんとなくわかる気がするというふうになってくると思うんですね。妬む神であると言われると、妬み、なんでやろうか、あ、でも確かに自分のうちにもあるぞ、何かわかる気がするというふうになっていくと思うんです。神様の愛について例えば考えていこうとすると、神様は私たちを愛し、その愛するがゆえに一人子を与えた、自分を犠牲にしたという話を聞くと、まあ、あ、恋人のためなら犠牲にするっていう人がいるかもしれない、自分もそうかもしれない、あるいは親になっている人からすると、自分の子供のためだったら自分を犠牲にするかもしれない、そうかもしれないというようにして、何かしら共鳴するところ、まあ、理解できる場所があって、そこで神様を知ることができるようになってくると思うんです。しかし神様は完全に理解することはできないと思うんですね。なぜならば神様は私たちの創造主であって、全てを作った方です。私たちは今の時代、科学がいろいろと進歩していろんなことを知っています。地球が丸いなんて、地球が丸いというか、ま、回ることができるなんて、もうみんなが知ってる常識になっています。でもそれさえも本来は知らなかった人間なんです。そして神様はその全てを知ってるんです。私たちは科学がどれだけ進歩してもわからない科学的なことはたくさんあります。神様はその全てを作った方なんですね。そして神様は私たちの感情の部分も全部を知っている方なんです。ですからこの偉大な方を全て理解することができるかと言われたら、いや、それは絶対できないはずなんです。でもここに問題が出てくるのは、この偉大な神様を完全に理解できていると思う、あるいは自分の方が正しいと思うようになってきたときに大きな問題を持ってきます。それが大きな罪になってくるんです。まあ、一言で言えば傲慢の罪というふうに言えると思いますが、神様と争おうとする、神様の計画を聞きながら、いやいや、自分の計画の方が正しいでしょ、だって私はこうこうこうこうこう思うし、こうなっていくと思うしっていうふうに、いろんな自分の計画を訴えて、神様の計画よりも自分の計画の方が正しいと思おうとする、あるいは神様の計画なんてわからないじゃないかということで、わからないよりも私の方が分かっているから正しいんですというふうに言いたくなる。そういうことを言えば、教えに関しても特にそういうことが出てくると思います。神様の教えを学んでいくと、いやいや、その教えよりも私の考えの方が正しいと思う、そんな教えを伝えるよりももっと単純に私の考えを伝えた方が人間は正しく生きれると思う、そうやっていろんな不満を述べるようになると思います。そこに私たちの傲慢さが出てくると思うんです。理解できないからこそ偉大な神様です。そしてたとえ理解できない部分があったとしても、私たちは神様を信じることができます。たとえ理解することができない部分が多かったとしても、私たちは神様の愛に応えて愛することができます。 ということで今日の聖書箇所に入っていきたいと思いますが、今日の聖書箇所はコリント信徒への手紙、コリント人への手紙と呼ばれているところです。コリントというのはギリシャにあった都市です。その場所からいつの時代も大変栄えた都市になっていきました。このパウロが宣教していた時代も大変栄えた都市でした。都市といえば皆さんもご存知のようにいろんな人がいます。裕福な人から貧しい人までいろんな人がいるんです。無学な人から博士と呼ばれるような人たちまでいろんな人がいます。そしてこのコリントにはいろいろな神々があっていろいろな宗教が存在していました。その中にユダヤ人も何人かいました。ユダヤ人は毎週安息日にシナゴーグと呼ばれる会堂に集まって礼拝をしていました。パウロとその一行はそのコリントに入っていっておよそ1年半の間そこに滞在しながら、まずはユダヤ人の街道に行って旧約聖書に予言されている救い主はもう来ました、その救い主は政治的な王様ではなくて霊の問題を取り扱う方であり、私たちの罪の許しのために十字架にかかり死に復活して今天におられますというその福音を語りました。ユダヤ人の中で信じた人たちもいました。またユダヤ人以外の人たちにも伝えていきました。今日の聖書箇所を読んでみると分かるのは、パウロたちがいろんな人に伝えていく中で信じた人たちというのは世で力のある人たちよりも、世ではあまり力のない人たち、世で裕福な人たちよりも世ではあまり裕福ではない人たちがたくさん信じて、そこで神様のことを礼拝するようになったということが分かります。およそ1年半の間一生懸命その福音を伝え、聖書の難しい部分を伝え教えていきました。そしてキリストを信じた者とはこういうふうに生きるべきですということを教えていきました。そしていろいろと事情がありまして1年半でそこを去り新しい場所へ向かいました。その新しい場所で滞在している間にこのコリントの新しく信じた人たちですね、このクリスチャンになった人たちがいろんな問題を持っているということを伝え聞いて、パウロは手紙を書いたと言われています。ですからコリントの人への手紙というのはいつも思うんですけれども、この私たちにぴったりの箇所なんですね。私たちも全くこういろんなタイプの人がいるところに住んでいて、そして文化的には全く神様を信じていないところ、そこに福音が入ってきた。だから私たちが持つような問題をたくさん持っている人たちがいて、そのことについてパウロは指摘していくんです。その手紙の一番最初の方なんですが、この一番最初の方の中でパウロはですね、神様の愛を知ろうではないかということを切々に説くんですね。神様の愛を知ること、それこそが私たちが本当にしなくてはいけないことであって、そこからがスタートなんだということを言いました。先日郵便物の一つで詐欺行為に騙されないようにというビラを見ました。その中ではですね、気をつけなくてはいけないという時、私たちが何かに対して気をつけなくてはいけない時というリストが載っていました。例えばすぐに決断をするように促された時、こういう時は気をつけなさいということですね。まあこれ皆さんも知っていると思いますが、そんないうリストの中の一つに、あまりにもいい話、あまりにも条件がいい時というのが載っていました。そういう時は気をつけようということです。私は神様が与えてくれたこの福音というのは、まさにあまりにもいい話、条件がいい話だと思うんですが、皆さんはどう感じるでしょうか。どうして自分の罪の罰をあっさり身代わりになってくれた人がいるんですかと思うと、と思います。しかも永遠の命というのはもう苦しむこともなく飢えることもない、その場所で命が与えられるんですと言われる、あまりにも条件がいい、あまりにもいい話、と思うと思うんです。 しかしそれは神様の知恵であるというのが今日の言っていることですね。それが神様の知恵であって、私たちはと思うかもしれないけれども、それが神様の知恵なんだ。それでですね、18節をお読みしたいと思います。今日の聖書箇所、コリント人への手紙第1の1章18節、ここでこういうふうに書いてあります。十字架の言葉は、滅びに至る人々には愚かであっても救いを受ける私たちには神の力です。もう信じない人たちにとっては、そんなのあるわけないじゃん、そんな虫のいい話があってどうするのと、そんな永遠の命なんて、そんなものに頼ろうとしてどうするのと言って、愚かなものと思われるかもしれません。しかしこれが神の力なんです。そしてこれが神の知恵なんです。21節をお読みしたいと思います。ちょっと飛びますが、21節です。事実、この世が自分の知恵によって神を知ることがないのは、神の知恵によるのです。それゆえ神は御心によって宣教の言葉の愚かさを通して信じる者を救おうと定められたのです。私たち人間の力によって神のことを知ろうと思っても、それはもうできない。でも神様によって教えられたとき、私たちは福音を理解することができる。それが神の知恵だと言いました。ではここで質問です。神様によって教えられたとき、私たちは神のことを知ることができるんだったら、皆さんだったらどういうふうに神様に教えられたいですか？具体的な手段、どういう手段によって神様のことを教えられたら、私は神様のことを知ることができると思いますか？何か大きな奇跡が目の前で起きて、天から神様の声が聞こえてきて、あなたが私のことを信じなさいと言ってくれたら、それが一番楽だろうなと思ったりします。皆さんもそれぞれ何かこういうふうにしてくれたらと思うかもしれませんが、聖書では、特にここでは何と書いてあるでしょうか。ここでははっきりと、神は御心によって宣教の言葉の愚かさを通して信じる者を救おうと定められたのですと言いました。宣教の言葉、これ宣教というのはパウロがやっていた福音を伝えていくという、そのことによって伝えたんだ、神様がそれを用いて伝えたんだと言いました。宣教という手段は愚かな手段だというふうにパウロは認識していました。でももちろんパウロはその愚かな手段と言っている、それに命をかけて、生活のすべてをかけてやっていたんですね。どうしてそれが愚かだと思いますか？私はすぐにわかります。人間が絡んでいるからだと思います。そこには人間が絡んでいて、人間が語っているから愚かなんだと思うんです。どうしてこの不完全な私が不完全な知識をもとにして、完全には理解することができない神様を伝えなくてはいけないんでしょうか？それはもう無理があるじゃないか、そのこと自体にもう論理的に無理があるじゃないかと思うんです。しかし神様は、それが知恵だった、それが神様の知恵だった、そして人を送り出していった。パウロは一生懸命語って、一生懸命語っても信じる人は少なかった。語っているうちに大きな迫害にあった。彼はその中で愚かな言葉なのかもと思わされてきた。でもそこに救われる人が起こされて、神様を信じる人が起こされていく。だからその宣教というものが、実は愚かに見えるけれども神様の知恵なんだということを確信していました。この宣教というものは神様を伝えるということなんですけれども、明らかに人に与えられたこのミッションなんですね。神様が人に与えたものなんです。マルコの福音書の最後の部分を読んでも、マタイの福音書の最後の部分を読んでも、必ず同じことがわかりますが、まあ、ちょっと試しに聖書を開いてみたいと思います。マルコの福音書の16章の15節というのを開いてみてください。 マルコの福音書の16章15節、マルコの福音書16章15節にはこう書いてあります。それからイエスは彼らにこう言われた。全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。で、イエス様はこれを述べ伝えに行きなさいというふうに弟子たちに与えているんですね。その使命を与えているんです。そしてこれはすべての信じた人たちに与えられている教えであるということは、マタイの福音書の方を読むともっとよくわかります。マタイの福音書の最後の部分ですので、今度はマタイの福音書28章の18節から読みたいと思います。マタイの福音書28章の18節から読みます。マタイの福音書の最後の部分です。マタイの福音書28章18節、イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私には天においても地においても一切の権威が与えられています。それゆえあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父子聖霊の御名によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。イエス様は弟子たちに対して行って福音を伝えてきてくださいということを命じました。そしてその直後に、私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らに教えなさいと言いました。つまり福音を伝えなさいという命じた言葉の直後に言っているので、その福音を伝えに行きなさいという言葉も当然命じてください、伝えてくださいというふうに言っているわけです。ですからこの福音を伝えに行きなさいということは、これ私たち全員に課せられている神様からの命令なんです。私たちはよくここの部分で、牧師になっている人とか、特別にそういう召しを受けている人とか、宣教師と呼ばれている人とか、そういう人が福音を伝えに行くというふうに思うかもしれません。そういう印象を持ちます。でもそうではないんです。聖書ではっきりと伝えているのは、信じた者一人一人が伝えに行ってください。それが宣教であって、それは確かに愚かなものと見えるけれども、それが神様の知恵なんだということなんですね。ですから皆さん今信じているのならば、それを伝えに行くということを求められているんです。で、今日はですね、この信じているならば伝えに行くというその宣教のことについて、具体的に私たちは何をすればいいのかということについて、こう問題提起というか考える時間を一緒に持っていきたいと思いますが、これはですね、確かに先ほどもちょっと触れたように、牧師になった人とか何かそういう特別な働きに召された人たちというのは、そのことに全部を集中することができて、それをやるということで、やっていきやすくなるので、その方がしやすいと思うんですね。確かにいろんなことがやりやすくなると思います。私も特にそうなんですけれども、私が福音を伝えやすい立場にいるなんてつくづく思うのは、誰かと出会った時に、あなた何をしているんですかって言われて、すぐに牧師をしていますっていう話をすれば、牧師って何ですかっていうところからすぐにこう神様のことを伝えようと思えば伝えることができるということで、楽だなと思います。でも福音は人と人との関係の中で伝わっていくので、すべての人がチャンスを持っていて、福音を伝えるチャンスを持っているんですね。で、じゃあどうやって福音を伝えていけばいいのかということで、私はいつも単純に3つのことを挙げます。3つのことをやることによって、私たちは福音を伝えていくことに参加できると思うんですね。まず第一は、これ絶対に祈るということから始まります。もう絶対に祈らなくてはいけないんです。この祈るときは、具体的な人の名前を出して祈ることもあると思います。誰々が福音を信じることができるようにと言って祈り続けることがあると思います。もう一つは、福音を信じたいけれども、そこにその福音に出会うことができない人に、私を使わせてくださいと祈ることですね。そういう新しい出会いというか、福音を伝えなくてはいけない人に出会うことができるようにという祈りです。 これをですね、よく英語で Divine Appointment というんですね。 Divine Appointment、 神様が私たちを使わして誰かに福音を与えるであろうということです。私最近聞いたすごい面白い証なんですけれども、あるシンガポールの人の話なんですが、シンガポールのビジネスマンが、どっか中国のどっかの都市に出張で出かけていって、でそこで、まあ、仕事の交渉相手の人と、まあ、食事をしながら、いろんな話をしていた。これからカラオケに行こうと言われたそうです。で中国のカラオケが全体がそうだとかどうか知らないんですけれども、その時に言われたカラオケというのは、まあ、いわゆるこう女性の人がお酒をついでくれてっていう、そういう、まあ、あの女性の人を売りにしている場所らしくて、でそれはあの彼はクリスチャンとして行きたくなかったので、あ、今日私疲れてるのでもう先にホテルに行って休まさせてくださいというふうに言ったそうです。そしたらこの交渉相手の人はその言葉を完全に間違えて理解して、あることが起きてしまった。それは彼がホテルの部屋に戻ったらすぐに若い売春婦の人が送られてきて部屋に入ってきてしまったという話なんですね。で普通だったらそこでどうなっちゃうのかっていうのがあると思うんですけれども、彼はその時にいつも祈っていた福音を伝えなくてはいけない人に出会わせてくださいという祈りがこれだというふうになぜか確信を持ったそうなんですね。で、じゃああなたそこに座ってくださいと、ちょっとお話ししてもいいですかということで、その彼は福音を伝えたら、その女の人はすぐに涙を流しある話をしだした。それは自分の母親が実はクリスチャンで、この話はもう何度も聞いてるんだけれども、そういう母親にも反発して私は家を出てきて最近いろいろと思うところがあったという話で、その日その場所で彼女はイエス様を受け入れて、じゃあその都市部分から、田舎出身らしいので、その田舎の自分の家に帰りますというふうに言ってそこを去ったという話なんですね。私たちは、まあ、これはもうすごい極端な話ですけれども、神様によってどこかに使わせてください、誰かに出会わせてくださいという祈りをすることが求められていると思うんです。誰かのために祈る、それプラス福音を伝えなくてはいけない人に出会うことができるようにということです。これがまず祈りの部分で必要なこと。次に私たちに必要なのは、あの2番目にやらなくてはいけないのは、福音を明確に提示するということです。福音を明確に提示することができないと私たちは宣教ができません。で、福音を明確に提示するというのはどんなことなのかというと、割と単純だと思うんですね。天地創造の神がいる、その神は愛の神である、その神は愛の神であるから一人子の存在である方を使わし、私たちの罪のために十字架にかけた。で、ここでまあ罪のことについての説明をする。そしてイエスの復活と同時に私たちも復活の命が与えられるという話をする。これを本当に単純なことだと思うんですが、これを明確に提示する必要があります。で、そのためにはもういろんな手段があると思います。今はいろんな本があったりしますし、いろんな小冊子があったりします。有名なのではキャンパスクルセイドフォークライストが出している4つの法則というのがありますが、あの小冊子もそれを読めば福音が明確に理解できるようになっています。この明確に提示するということを私たちもそれぞれが何かしらの手段を持って練習しておく必要があるんですね。これは別に難しく考えなくてもいいんです。明確に提示できればいいんです。そして最後の3つ目なんですけれども、進めるという、これが宣教の中ですごく必要になります。これはですね、もうすでに福音を聞いている人とかに関しても、何かのきっかけでちゃんと進めることができるでしょうかということですね。あなた今までいろんなことを学んできて福音を知ってきたみたいだけれども、どう？ここいらで信じてみるっていう一言が必要なんじゃないかなとか、何かのことをきっかけにして、これを今福音を信じるといいんじゃないでしょうか、神様があなたのことを呼んでるんじゃないでしょうかというふうに進めることが必要です。ですから私はこの3つをいつも心に留めておくようにと思っています。祈ること、福音を明確に提示すること、 そして進めることです。この3つがそれぞれ、クリスチャンになっている人たちは何かしらの形で関わっていることが必要になると思います。でそれぞれが実はいろんな賜物があって、3つともみんなが やっていくべきなんですけれども、それぞれの賜物を生かして宣教に携わってほしいんです。祈りの賜物のある人がいます。その人が一生懸命祈ってあげた人がなぜかよく救われるということがあります。福音を明確に提示するのがすごく得意な人がいます。相手の疑問点をすぐに理解してパッとその疑問に答えてあげれる人がいます。進めるのが得意な人がいて、何かこう迷っている人とかにうまく進める言葉を与えることができる人がいます。それぞれの賜物を生かして宣教に携わってほしいんですが、この3つの部分をそれぞれが少しずつというか、しっかりと携わることによって宣教していくことができます。ということで今日は神の知恵と福音宣教ということについて学びをしました。私たちに伝えに行ってほしいって神様が思っているんです。それは私たちのことをすごく愛しているからこそ、私たちの周りの人のことをすごく愛していて、それを伝えに行ってほしい。これが神様から私たちに語られているメッセージです。そしてこの福音宣教というのはただの命令ではありません。これに従って福音宣教に携わっていくときに、神様は私たちに霊的な祝福をいくらでも注いでくれるんです。ですからこれは命令であるプラス祝福の約束でもあるんです。そのことを信じてですね、この宣教ということに携わってほしいと思います。ではお祈りするときを持ちたいと思いますが、それぞれが今思っていること、そしてやっていきたいと思うこととかを神様の前で祈る時間としてください。